在庫を持たない副業の教科書。皆さんこんにちは。突破をデザインするクラファンプロデューサーの大松です。
こんにちは、竹内小前です。前回の話面白かったな
あ、本当ですか。よかったです。
防犯カメラ、いやーそこかっていうのもありましたし、
はい、
しかもなんかちょっと具体的な数字も出てきたじゃないですか。
あ、そうですね、はい。
もうなんかおいくらでしたっけ、最初にどれぐらいでしたっけ。
最初に売ったのは2300万なんですね、
はい、はい。で次が、
次800万ぐらい売れて、その後1100万ぐらいだったかなっていうぐらい売り上げました。
すごいですね、トントントンって、うん、
そうですね、うん。
で世間が求めてたのかで自分でもまさかここまでと思ってました。
いや、やっぱ特に最初の2300万は本当にびっくりしましたね。
へー、
うん、桁が違うっていうか、まあどこまで売れるのか、逆に恐怖でした、うん、
恐怖、
うん、そうですね。やっぱり あまり売れすぎるとちょっと逆にドキドキしてきますよね。大丈夫かなみたいな、本当かなみたいな、うん、
でもね、それぐらい売れる商品っていうのにきちっとリサーチして、それで、うんうん、本当は興味なかったけどそれを売ってみたらっていう結果が出たわけですよね。
そうですね、はい。
まあだから先入観主観を捨てましょうみたいなお話を前回されてたんですけど、
はいはいはい。
じゃあ逆にこれはちょっと、うんうんうん、難しいんじゃないとか、あれって思った商品とかってあるんですかね、うんうんうん、
そうですね。いや、いくつかやっぱりポイントはありまして、
うん、
やっぱ一つは大きい商品ですね。物理的に大きな商品自体はやめた方がいいかなと思ってますね。
あ、
うんうん、やっぱりその海外から輸入するっていうところで言うと、うん、やっぱり傘が大きいと結構しんどいんですよね。
うんうん、
重たかったり大きかったりすると輸送費も高くなっちゃいますし、で、まあ、配送するときも配送料も高くなってしまうので、どうしても、まあ、で置き場所もなんだかんだね、で保管しないとはいえ一瞬したりするんで、まあ、その場所とか、まあ、サンプルを使うにしても自分の家とかに持ってくると思うんで、自分が使うってなると、そうなると置き場所とか困っちゃうなーっていうところで、大きな商品は、まあ、できるだけ避けた方がいいかなって。僕自身はそのピザオーブンを扱ったことがあるんですけど、まあめちゃくちゃいい商品で、まあこれはこれで売れたんですけど、やっぱちょっと扱い自体は、まあ手間取ったというか、大変だった記憶がありますね。
まあ、売れたんですね、それもね、でもね。
そうですね、それ自体も100台ぐらい売れたんで、結構な売り上げにはなったんですけど。
ピザオーブン、大きさはどんなくらいだったんですか？
ピザオーブンは、ですね、どれくらいだろうな。ポータブルのピザオーブンなんで、レンガとかじゃないんですけど、そのスチールでできてるみたいな、ステンレスか。できてるやつで、まあ、段ボールで言うと160サイズみたいな感じですかね。
でもそれでもやっぱりちょっと大きく感じちゃったなっていうところはあるわけです、
ね、そうですね。20キロぐらいあるんですからね、重さで言うと。ちょっと女の人だと一人で持つのはちょっとしんどいかな。
じゃあでは大松さんの中では大きさとしてはそれがまあ限界、ギリ限界ぐらいかな。
そうですね。それがマックスだと思いますね。はい。
ピザオーブンいいですけどね。
そう、ピザオーブンは良かったです。今も使ってますし。
あ、はいはい。
はい。やっぱり、特に男性の人は、まあ、夢というか、なんか家にあったらいい、みたいな、ふうに思う人が多かったみたいで、結構売れましたね。
で、しかもポータブルなんですもんね。
そうですね。キャンプ場に持ってったり、河原に持ってったり、うん、まあ、自分のにお庭でできたりとかも、するし、まあ、車にも乗せられるんで、
うん、
それで便利ですね。だから北海道とかやっぱりちょっと土地が広そうな方が購入してくれてたイメージはありますね。
いや、私も勝手にピザオーブン置き場所探しちゃったっていうぐらい、やっぱ
そ
り。
うですね。なんか、都内の人でもいたんですけど、なんかやっぱベランダでベランピングみたいな以前流行ったんで、もしかしたらベランダで使ったりもあるのかなとは思いましたけど。
やっぱりちょっとね、普通の家電量販店じゃ見かけないような、まあ、いい商品だったけども、少し大きかった。
そうですね。
でももっとあと他に何でしょう。これは扱いが難しいかなっていうのってあります？
そうですね。ちょっとやめた方がいいのは、乗り物系ですね。乗り物系、いわゆるその電動のバイクとか自転車とか、なんかスク、えっと、なんですかね、スケートボードの電動みたいなやつとかあると思うんですけど、ああいうのは、まず大きいっていうのと、まあ価格も結構高いっていうのと、あとやっぱりその人が乗るってなった時に、やっぱ事故が発生する可能性があるので、まあそうなるとちょっと輸入車として、まあ販売者としての責任を問われた時にちょっと難しいというかリスクがあるんで、まあそういうのはまあ避けた方がいいかなとは思ってます。
電動っていうのはやっぱり良くないっていうことですか？
電動というか、まあ、乗り物ですね。やっぱり、公道で乗るとか、市道で乗るでもいいんですけど、やっぱその事故になった時、怪我とか、まあ、人命に関わる可能性があるんであれば、ちょっとリスクは高いかなと思いますね。
なるほどね。そうですよね。やっぱ扱いによっては、で、小さな子供とか、わかんないですものね。そっかそっか。いくら説明書をつけたところで、やっぱり渡ってしまったら、事故
そう
は
です
起こりか
ね。
ねませんもんね。
そう。ちょっとその怪我とか、ね、事故とかっていうのは、なるべくなさそうな、まあ、商品扱う方がいいよね、とは思ってます。
女性の立場から言うと、あとはね、海外のやっぱり化粧品とか、美容液とかすっごい気になっちゃうんですよね。
そう。だからそういうのも、もう避けた方がいいです
そう
ね。
なんですか、やっぱり。
やっぱりその、化粧品とか美容系とか、まあ、直接、だから体になんか塗るとか、体につけるっていうのは、まあ、何が起こるかわからないですし、まあ、薬事法とか、まあ、医療機器の観点から言うと、その法律的にもちょっとハードルが高いですし、あとその、まあ、効果ですよね、美顔器とか、あと例えば体に変化を起こすような、ものとかっていうのは、まあ、効果のほどの実証がやっぱり個人差もありますし、まあ、そこ見えてないんであれば、ちょっとその辺は避けた方がいいですね。
やりたいって方は飛べないけどっていう感じですか？
自己責任にはなっちゃいます ね。だから、その僕の方では、ただやっぱり、避けた方がいいです。まあ、避け、って言いますね。ダメでは
そう
な
です
い
か。
けど避けてくださいっていう形ですね。まあ、まだちょっと筋トレグッズとか、そういうのだと全然まだ大丈夫なんですか？例えばダンベルのなんかちょっと変わったやつとか、変わった形のおしゃれなやつ扱うとかはいいんですけど、そこの境界線がちょっと難しいんですけど、まあその辺も僕の方で具体的にお伝えはしていってるんで、具体的にこの商品どうですかっていうのを、まあ見て、ちょっと避けた方がいいんじゃないかとか、この辺だったらいけると思いますよとかっていうのは、まあ僕の目線でお伝えはしてるんで。
なるほどね。やっぱりリスクを避けるっていうのは大きなテーマではありますよね。
いや、そうなんですよ。最近で言うとやっぱり、モバイルバッテリーの爆破事故とかあって、結構ニュースに話題になってると思うんで、その辺やっぱ PSE 認証の認証というか、まあ、ちゃんと法律にのっとった試験をして輸入するとか、まあそういう最低限のことはしつつ、まあそれでもやっぱりちょっとチェックも入れてとか、いうのは、お伝えはしてます。
やっぱりでも、チェックもするわけですね。
そうですね。で、まあ本当に経済産業省の方に確認と、やっぱ入れて、まあ認証が必要か必要じゃないか、まあ必要だった場合どういうふうな手続き踏めばいいのか、みたいなところも確認しながら、そういうのは進めてます。
やはりね。 そういうノウハウもいりますもんね。
そうなんですよね。なんかあってからではちょっと遅いんで、まあその手前で防ぐようにはしてます。
わかりました。やっぱりね、リスク回避。ね、何でもね、大切ですもんね。
そうなんですよね。やっぱり売れるなと思ってね、その飛びつきたくなる気持ちもめちゃくちゃわかるんですけど、まあ、一方でね、そのリスク回避っていうのもとても重要なんで、そこも注意してもらえたらなと思います。
はい、ありがとうございます。まだまだちょっと楽しいお話を次回もお聞きできたらと思っております。
はい。
はい、また次回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。